新しい段階に入ってきていることを覚え、あなたとの信仰の歩みをしっかりとなし、進んでいきなさいと主はおっしゃられます。私の究極なこの目的がその中で成就していくと主はおっしゃられます。私の言葉は真実であり、そのようになると主はおっしゃられます。許されることに振り回されることなく、私の言葉に立ち、告白し、進んでいきなさいと主は仰せます。忍耐の後にあなた方は勝利と技を見るであろうと主は仰せます。世の終わりにおいて多くの問題と困難が現れてきます。しかし恐れることなくあなた方は進んでいきなさい。あなた方はすでに世に勝っていると主は仰せます。あなた方が私と共に歩むとき、あなた方は私の奇跡と栄光と豊かな技をその中で見るであろう。それを全うしてきなさい。私はあなた方を用いていこうと主は仰せます。
それでは、ガレージバーキオフォーマイクと賛美いたしましょう。
God's working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He really is.
また特別賛美を感謝いたします。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちは献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げていますが、そのためにお祈りをしたいと、こういうふうに思います。天の様、あなたが豊かな霊的な恵みを私たちに注ぎ、また金銭を満たし、豊かな恵みのうちに導いていることをありがとうございます。今、その感謝の印として、10分の1をあなたに捧げます。またあなたが世界の支配者であられ、またすべてのものはあなたのものであり、あなたが全能の方であることを私たちはあがめ賛美いたします。またその信仰の表れとして、感謝を持ってこの10分の1をあなたに捧げます。あなたがこのお金を豊かに祝福してくださり、また私たちを献金を通しての恵みに預からせてくださり、恵みを与えてくださり、あなたの恵みを与えてくださることを感謝信じて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は不思議さんがいないんですけど、面倒見てる人が入院したんですね。で、コロナかどうかわかんないんだけど、コロナとすると濃厚接触者になっちゃうので、まあ、結果は出てないんですけど、それで一応念のために、今日はインターネットと。そういうような感じです。それで、鹿児島の大石牧師がね、昇天されました。鹿児島教会の牧師としてね、まあ、大活躍されてですね、非常に、印象的な人でありまして。それとともにですね、ちょっと印象的だなと思ったのは何かというと、大石牧師ね、安定期に導かれてるっておっしゃってて、だから私、いずれ安定期に来るんじゃないかなっていうふうにね、ちょっと感じたんですが、安定期より先に天に行っちゃった。そういう感じですね。まあ、大石さんより牧師の残したいろんな、恵みと祝福っていうのはですね、さらに引き続いて神様が進めていらっしゃると思いますので、ご家族のために祈るとともにね、また鹿児島のためにお祈りくださいますようにお願いします。 それで、私たちが死ぬと、肉体から離れるんですね。で、霊の存在で天に行きます。だから今、小渕牧師は天にいらっしゃるということになりますね。三木牧師とか菅牧師とか、いろいろ先に行った平牧師とかね、いろんな方々がいらっしゃってるので、今頃、久しぶりですねとかなんか言ってですね、なんか天国の素晴らしさを見てですね、喜んでるんじゃないかと、こういうふうに思いますしですね、まあさらに祝福の世界に入ったってことはね、素晴らしいと、こういうふうに思います。それで天国のことをね、ちょっともう一度確認をしといていきたいと思うんですが、イエス様の十字架と復活の前までは、死んだら黄泉に行きました。ね。そしてですね、ハデスですね。ハデスに行ったんですね。でハデスっていうのは二つあってですね、部分が二つあって、一つはですね、アブラハムの懐。天国じゃないんですよね。しかし、天国的なところ。神様を信じる人はそっちへ行きます。もう一つはハデス。これは黄泉なんだけど、地獄とも訳されてますよね。地獄じゃないんですよね。ただし、地獄的なところ。これに分かれます。しかし、十字架と復活があった後に何が起こったのかというとですね、罪人である私たちの罪は完全に贖われちゃったんですね。で私たちは義とはせられていませんでしたけど、義とせられたわけです。で、その時に何が起こったのかっていうと、天国。天国が現れたんですね。そして今我々が死ぬとどうなるかっていうと、肉体から離れて霊の姿で天国に行きます。具体的にですね。天国行く印はですね、イエス様の十字架を信じている。これですね。だからまあ、大内牧師は天国に行かれたと。しかし、天国に行ってどうなるかって言いますとですね、霊で行きますからね。素晴らしい神様の恵みをその中で受けて、祝福を受けていくというふうに思いますのでですね、感謝だなと。こういうふうに思います。で、これからですね、観覧時代っていうのが起きます。7年間ですね。これはだいぶ近いんじゃないかと思われますね。ですから皆さんも覚悟しておいていただきたいというふうにも、まあ、覚悟っていうのは非常に厳しい試練に遭う覚悟っていうよりも、試練を通して主は栄光を表されますのでね、皆さんを通して神の働きが進む覚悟をしておいていただきたい。で、3.5 年目に敬虚があります。で私たちは皆天に携え上げられるわけですね。イエス様を信じている者たちはですね。で、この敬虚の時に二つ出来事が起こります。一つは何かっていうとですね、もう死んで天国にいる人たち、それに肉体が与えられる。これをね、御霊の体って言います。今、私たちの体はね、血肉の体って言うんですね。血と肉の体。これは、制限があり、病気にもなるし、弱いし、年取って死んじゃうと。で、御霊の体っていうのはですね、完全な体ですね。病気にもならないし、機能も完全違うんですね。で、御霊の体が聖書に出てくるところがあるんですね。それ、どこなのかっていうとね、私ね、不思議な表現だなと思ってね、ずっと考えてたことがあるんですが、それは何かっていうと、イエス様が十字架にかかられて、死んで、蘇ったでしょ。で、蘇った時に、最初はね、イエス様はね、血肉の体だったんです。我々と。で、死んで蘇ったら、御霊の体に蘇ったんです。だから、御霊の体に蘇った人は一人だけ。イエス様だけ。そしてですね、面白いことが起こるでしょ。弟子たちも、マグダラのマリアもイエス様がわからないじゃないですか。ね。あんだけ愛してるのに、どうしてわからないのかっていうとね、要望が変わったと思われます。 で、要するに姿形が変わる、だと思われます。それで、天国へ、行く人とかね、いろんな方々言いますけどね、33歳の姿になるとかですね。まあ、そうすると、プレジルなんて損するわけですよね。あるいはね、17歳ぐらいだったとかね。こう言いますけどね。まあ、わかんないですね。言ってみないと。そういうような感じでね。で、完全な体です。イエス様が、壁を通り抜けたり、あるいは、天に登っていったり、あれは御霊の体の特徴です。だから我々もそのような形になると。それが、起こるわけですね。で、これは、天国にいる人たちで、同時に、敬虚される我々も、その敬虚の瞬間に御霊の体に変わります。だから、観難時代の途中で御霊の体になる。だから残らないように、敬虚される人とされない人に分かれちゃうから、明らかに聖書にはそう書いてありますのでですね。そこは、どうぞ皆さんね、気をつけていただきたいと、いうふうに思います。そして、再臨とともに、地上に降りてきます。我々はね。そして千年王国っていう、真の天の御国、神の国の、その一歩手前みたいなところ。イエス様が支配者としてね、いられる。そこに存在すると。こういうことになります。で、大内さんはどこ行ったのかっていうと、天ですよね。いいなぁと思いますけどね。まあでも皆さんね、あんましいいなぁなんて思わないで。で、この世における神様の特別な祝福を、すべて受けて、飯を全うしてね、天に行っていただきたいと。こういうふうに思います。それでですね、今日は二つのお話をね、したいと。こういうふうに思うんですね。で、一つはですね、私がまばし教会にいたときね、福岡市でいたときにですね、後輩が訪ねてきたんですね。まあ、クリスチャンで、教会あんまし行ってない後輩だったんですけども。そして、なんか、相談があるって言うんですね。それで、まあ、その相談聞いたんですね。そしたら、司法試験を狙ってたんですね。ところが、それが受からなくて、かなり、5年とか6年とか7年浪人してたのかな。それでね、ちょっと諦めたんですね。それでね、教師試験に切り替えた。そしてね、試験に行ったらね、合格したんだそうです。高校の教師になりたいということでね。それで受かったんですね。ところがね、合格したらね、まあ、今のシステムとその当時のシステムがどうなってるかわかんないんですけど、高校の先生になれるってんじゃないんですって。高校の先生の資格を受けたってことなんですね。それでね、資格を受けた人たちは、7月頃受かったのかな。12月までにね、高校からオファーがあるんですって、高校の先生になってほしいっていう。そして、高校の先生になるんですけども、受かるんだけどオファーのない人もいるんですって。で、その人はですね、12月まで来ないと、大体もう高校の先生になれないんですって。そうするとですね、もう一回教師試験を受けて受かって、そしてですね、高校のオファーが来るのを待つか、他の働きに入った方がいいかっていう状況になるんですって。それでね、彼ね、年取ってるからオファーが来なかったんだよ。それでね、結局、高校の先生になれないと思ったんですね。それでもう一回高校の先生になるために、教師試験を受けるかどうかっていうふうに迷って、そしてね、私のところに来たんですね。それでね、私、ちょっと聞いたんですね。あなた祈りましたかって。そしたらね、祈らないって。じゃあまず祈りましょうって言ってですね。そしてちょっと思いのうちに来たんですね。それは何かというと、これでいける。ね。それで祈ったんですね。 しててどう祈ったのかっていうとですね、教師試験の資格を取っていますから、これで教師にならしてください。こう祈ったんですね。で、彼は言うんですね。それは、ね、不可能だって言うんですね。じゃ不可能かどうかわかんないわけですね。要するにね。そしてね、この、受かった資格を用いて、教師にしてくださいってお願いしたんですね。そしたらね、神の力っていうのはすごいもんですよね。一週間以内に、連絡が来たんで、それはどうして、どっから連絡が来たかっていうとですね、ここからじゃないんですね。なんかその時に、教師試験の受かった人の人数の割合がうまくなくて、小学校の先生はね、足りなくなっちゃったんですって。それでね、どうしたのかっていうとですね、高校教師の資格を取った者たちにオファーが行ったんです。ではどうなったのかっていうとですね、結局ね、小学校の先生だった。そしてね、1年小学校の先生をやって、それからね、高校に移ったんですね。で、まさに神様の手をその中に感じる不思議な出来事でしたし、また同時に祈ったから1週間以内に連絡が来て、ね、動きが起こった中で、祈りの力とね、恵みっていうのを感じます。それともう一つですね、私は福音派の教会にいたんですよね。で、その時にですね、まあ、カリスマ問題が起こったわけですね。そして、カリスマになった人は多かったんですけども、その中で、なんかみんなおかしいとかなんか言われて説得されちゃって、でも、説得は正しいと思ったわけじゃないんでしょうけども、悔やめちゃったんですね。で、悔やめないのは5人いて、で、5人は全員伝道者になりました。私や岡丸さんとか、中川さんとかね。まあ、有名なテレビ伝道者になったのもいます。具体的にね。そしてね、そのうちの、一人がちょっと、ってことがあったんですね。で、彼は、はっきりと聖書に立ってたのでね、カリスマにしっかり立ってたんですね。でもね、彼はこう言ったんですね。なんて言ったのかっていうとですね、自分の判断は、なんか宣教師にものすごくお世話になった。で、この宣教師がね、非常に素晴らしい宣教師で、彼を通してね、かなりの教会ができたんです。で、人格的にも素晴らしい宣教師なんですね。そしてね、その宣教師の、まあ、弟子みたいなもんだから、こう言ったんですね、その宣教師の言われるようにすると。私は信頼してるし、そしてもう彼に委ねてるから、宣教師の言われるようにすると。その宣教師は言ったんですね、カリスマはやめなさい。それでね、それ以降ね、カリスマじゃないんですね。で、問題はその後。何かというと、ね、その宣教師、漆島さんのですね、すごい仲いい人なんです。だから漆島牧師の、要するに、まあ、立て上げてくださってる人なのかな。で、漆島牧師が言いました。彼はすごいカリスマです。実はね、彼はね、すごいカリスマなんです。で、どうしてね、じゃあ彼にそう言ったのかっていうとね、日本だと、カリスマに対する誤解が多くて、カリスマで行くといろいろな問題に巻き込まれるだろうと。だからね、配慮して言ったんです。ところが彼自体はね、徹底したカリスマなんです。で、その時に判断の仕方があると思いますけども、私は、ちゃんと彼は、自分の思った通りのことを言うべきだったと。日本でいろんな波風に巻き込まれないようにね、カリスマで行くなって彼は言って、カリスマはあたかも正しくないかのように言ったんだけど、 それは正しくないと。で、この時にですね、気をつけないといけないのは、信頼できるという人の言葉によって動いちゃダメです。ちゃんと本当にそれは神から来てんのかどうかって確認するっていうことはね、非常に重要なことなんです。それで、我々が開拓伝道を始めたんですね。その時示されたんですね。何かっていうと、教会の立て上げと海外選挙。そうしましたね。それに対する猛烈な反対が来ました。そしてね、日本の使徒っていう方がいらっしゃって、この方も立派な方でね、ロバート・ユイン使徒団の一員だったんですね。責任的な人ですね。もう彼は我々に言ってきたんですね。それは見心じゃないと。で、国内伝道に集中すべきで、そして国内伝道である程度行ったら、回線をすべきであると。こう言ってきた。つまり回線やめろって言ってきたんですね。でも、我々は回線やれって言われてるんですよね。で、惑いました。で、その時にね、祈ったんですね。で、その時にですね、主が言われたのはね、国内伝道と回線を両方やれ。だ彼の言うこととは違ったんです。で、その結果どうなったのかっていうとですね、まあ、国内では100以上の教会になっています。海外でも15の教会かな。で、個人員は、ザンビア、それからカンボジアにありますね。あと、子供たちの働きもありますね。両方とも行っちゃったんです。で、彼は行ってきました、私に。そういう形で主が働くこともあるって。でもね、問題はね、その前のことなんですね。それは何かというとね、やめろって言ってきた。で、この時にですね、相手は立派な方ですよね。問題のない方で素晴らしい方ですよね。でもね、その判断が間違ってる。で、その時に何が必要なのかっていうとですね、信頼できる人たちの意見を聞くことはいいんだけど、それを見分けないといけない。本当に主から来たかどうか、ということですね。それで、某有名な方とお会いしたんですね。で、それで、その時に、こういう話になったんですね。2時間ぐらいね、お宅に行ってね、お話ししました。そういう方々と会えるっていうのは素晴らしいですよね。マーニンさんのね、本にも出てくるような人です。具体的にね。それでね、まあ、我々がその時にね、ルーマニア選挙っていうのを導かれていて、ルーマニアに選挙に行くっていうことを私が言ったんですね。で、喜んでくださって、頑張ってきなさいっていうことをね、言ってくださったんですね。まあ、ありがたかったんですね。ところがね、その後の問題なんですね。どういう問題なのかというとですね、私が、英語はできないでしょ。できるんだけど、他の人が理解しないっていうことなんですね。そうするとね、私が説教すると、英語説教が、通訳が一人入るわけです。そしてルーマニア語に入っていくわけです。三人になるわけですね。だからそれを知ったときに、彼はですね、はっきり言ったんですね。もう彼は我々のためを思って言ってくださったので、その内容自体は感謝してるんですが、三人説教者が立つと、ルーマニア人は聞かない。こう言ったんですね。もうはっきり言ってきました。何かというと、それだと宣教にならないと。そしてですね、行かない方がいいと。で、行かない方がいいとかなんか言っても、やっぱり導かれてるから、いや、そんなこと言ってもって、なんかやることありませんかとか言うから、それだったら、日本のゴスペル歌え。で、その当時ね、風の響きがなかったから、日本人が作詞作曲するゴスペルなんてほとんどないね。だから、なんかないかなって見つからなくて、見つかりたのは一つですね。全地の上に主は優れた方、って歌を歌ったんですね。変な顔してるんですね。 で、後で気がついたんだよ。あれアメリカの歌だって。アメリカの歌の日本語訳だって、それに気がついたんですね。それで帰ってきたんですね。それでね、こんなにしてしまいました。主は行けって言ってるんだけど、この神の器はですね、そう言わなかった。いいですか？私が言ってるのは神の器の言葉でも、吟味しろって言ってるんですよ。具体的ね。じゃあ、秋元牧師の言葉は吟味していいのかとかなんか言ってやってるじゃないですか。まあ当然の話ですよね。要するに本当に神から来たかどうかを自分で確認しないといけない。で、その時にですね、祈った時に主はゴーって言ったんだ。だから、ルーマニアに行ってもですね、役に立たないって言われたんだけど、ゴーだから、行くことにしたんですね。で、チームで行った時に、このことが起こりました。で、いよいよね、ルーマニアの国教会で奉仕したんですね。で、私と英語の通訳者と、ルーマニア語の通訳者でね。で、奉仕をした時に何が起こったのかっていうのは、聖霊様が働いた。全然聞かないっていうのにね、みんな聞いてるんですよね。具体的にですね。いや、あんな聞かれたね、説教ってね、なかったぐらいみんな聞いてる。そしたらね、終わった後にね、今までにないことが起こりました。それは何かっていうとね、私が説教をし終わった瞬間に、牧師が飛んできたんだ。そしてね、言ってきました。このままもう一個説教してください。こう言ってきたんだ。私はね、説教が終わった後もう一回説教してくださいって言われたのが初めてなんだ。やろうと思ったら、イレイさんが言ってきたんですね。帰らないといけないからダメですって。一回だけだったんですが、しかし、その中でね、非常に大きな技が起こりました。いろんなところで技が起こりました。普通ではなかったですよね。で、この時にね、一つあったんですね。信頼できる神の器で素晴らしい方が違うって言ったんだ。でも皆さんね、主に聞いたらそうじゃないって言ったんだ。で、その時にですね、どうぞ皆さんね、神が本当に何を言ってるかっていうことをね、その皆さんで確認してください。具体的にね。この人はこう言ったからといって、それはその人の意見であって、どんな素晴らしい人でもね、間違いはあるわけですよね。で、間違ったからとしてはおかしいってわけじゃなくて、誰だって起こすことですよね。ただ我々ははっきりとね、神の御心によって歩むっていうことを一つポイントとしてますのでね、どうぞそれを見といていただきたいと。こういうふうに思います。それで、白馬スネルゴイキャンプの映像がありますので、それを見ていただきたい。
皆さんを通して神の技が表されてきます。 どなたでも参加できるセミナーですから、ぜひ参加してください。このキャンプではこの時代の宣教の働きに大きく用いられていく映像、IT、SNS、AI などを学ぶことのできるセミナーが持たれます。どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。
神様はね、ふさわしくないものを愛してくださる。で、ふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。で、ふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、ね、信仰の対応を取ってください。感謝をしね、そして従う。
スネルゴイキャンプ、キリストにある道路者として共に立ち上がりましょう。
再臨が近づいてきてね、世界がいろいろ混乱に入ってくる中で、いろいろな問題とか困難が許されると思うんですが、その外面にも表されないように、それ何かというとね、すでに勝っているって書いてあるんですね。これは皆さん慌てずに信仰の対応を取るならば、主の助けをその中で見ます。で、むしろそれを通して栄光が表されるということをね、覚えておいてください。それとともにですね、私たちに使命があります。もちろん使命を行わなくても天国に行けてね、素晴らしい永遠の世界に我々は入りますが、しかし、行わない時にね、やっぱり、生きるべき、その目的を果たさなかったっていう悔いが残るということを思うんですね。どうぞそれを悔いを残さないように。 そしてですね、そのためのキャンプですのでね、ぜひいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、いろんな働きが起こってきてるんですね。それは何かって言いますとですね、例えば、正解いきますよね。そうするとね、オンラインの礼拝をしてくださっている方々がね、何人もいらっしゃるんですね。全国の教会に、そういう方々がね、動いてきて、この間のね、岡山でもね、オンラインで来られたお母さんと、違うところに住んでる娘さんがね、来られてましたし、そして、広島のように来ましたよね。広島ではですね、福音派の教会の男性の方がですね、どう導かれたか証しをされておられました。なんか2年前に来て、で私がいたので握手してもらったと考えてですね。それをね、仙台ではね、本を何冊か買った人がね、やっぱりオンラインをしてるっていうことで、サインしてくださいって言ってね、やってきましたしね、全国的な動きがこう起こり始めています。具体的にですね。で、観覧時代が始まるとともに、後の雨のリバイバルの神の働きが大きく動いてきてますのでですね。そして、誰が用いられるかというと、皆さんが用いられますのでですね。どうぞ、それらのことから覚えて、この、キャンプにね、いらっしゃっていただきたいと思います。3月の7日からかな。3日から5日。はい。それと、殉教生会のビデオがあるというので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
あなたは、喜んで、許して、死んでいくことができますか？1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。時の権力者太閤秀吉によって24人のキリシタンたちが大阪京都で捕らえられ、一月以上かけて長崎まで連れてこられ、西坂という丘の上で十字架につけられて殺されたのです。彼らは日本26世人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
最後この西高の丘で殉教するときに、他の人も一人一人ストーリーがありますが、どの人もここで今自分が殉教することは間違いなく神様の心なんだ、これが私の神様の計画だったんだということを確信を持って受け取っていた。だからあんなに喜んで心から神を賛美して殉教できたんですね。
この26世人を通して何が表されたのかというとですね、26世人が最後まで信仰を保って、そして素晴らしい信仰の証をしたんじゃなくて、神様が26世人に特別な恵みを与えてくださり、神様を知らせ、そして強め、そして勝利を与えてくださった。神の栄光が表されます。誰を通して表されるんでしょうか。私たちです。誰を通して表されるんでしょうか。強い人ではないのです。これは弱いものなのです。
殉教者たちの物語はまだ終わってはいません。殉教者たちの血の報いである魂の大収穫、リバイバルがこの国を訪れるその時、彼らの物語は完結します。私たちが今26世人をはじめとする殉教者たちの足跡をたどり、彼らから神様の語りかけを受けようとしていることの目的はここにあります。命を懸けてまで主に従い通した殉教者たち、彼らからそのバトンをしっかり受け継いで、この終わりの時代を私たちは走り抜くのです。 彼らの殉教の血の報いである魂の大収穫リバイバルを神様から担わせていただいて、私たちは最終ランナーとして走るのです。
日本のプロテスタントにちょっと問題があるとは思います。それ、なぜあるのかというとですね、まあ全てではないんですが、カトリックを完全に切っちゃってる。これは問題だと思います。どうして問題なのかというとですね、キリスト教を伝えたのはザビエル。具体的にね、プロテスタントは1517年かな。ルーターでスタートしましたけども、その前何だったんですか？あったのカトリックですよね。問題があったにしろ、そこにですね、神様の手がなかったとは考えられない。明らかにですね。ですから神様はですね、プロテスタントも祝福してくださるし、カトリックも祝福してくださいます。まあ、偽キリストはカトリックから出ると私は思ってますが、その上でですね。で、その時にですね、この日本の宣教の一番最初に、そのザビレンがいて、そして26世人がいたっていうの大きな意味合いがあるっていうことをね、ちょっと感じるのですね。そしてその流れっていうのは今に至るまで、カトリック、プロテスタントを通して働いていると。こういうふうに思うものですね。それでですね、私はつながってると思います。なぜつながってると思うのかというとですね、まあ、あの26世人の人は死んで天国にいますよね。天国にいて生きていらっしゃるわけですよね。霊的にね、生きていらっしゃるわけですよね。だから要するにアメリカにいるのと同じなわけです。だからはっきり意識を持って、そして天で神と共にいらっしゃる、こういうふうな形ですね。そしてですね、彼らが担わされたその日本宣教における神の御心っていうのはですね、実はね、今に至るまで続いてるのですね。そしてですね、一つ分かってくるのはね、時代が大変な時代になってくる中でですね、これがね、最終的な時代に入ってきてるって分かるわけですね。結論はそこについてくるということをね、思います。それゆえですね、これから起こる神様の御心はね、非常に大きな意味合いがあるっていうことをね、覚えておいてください。お祈りします。天のさん、お一人お一人のうちに豊かに働き、サイン、ご横と宮沢を荒らしてください。ちょっと自分を謙遜に言ってんですが、卑下した表現になっている方がいらっしゃいます。またそれが信仰に影響を与えています。ちゃんとそれを悔い改め、神が言っているように、御言葉に沿った降格をしていきなさい。そのことを通して神様の栄光が表されます。何か困ったことがあってですね、どうしようかと思ってるんですが、その問題の中に振り回されてしまっています。問題を心の横に置いといて、それに対する神の解決の言葉をしっかりと見つけなさい。そしてそれに立って、その問題を対応するときに、主の助けと恵みが表されてきます。天の様、どうぞ豊かに導いてください。従わなくて失ったことがある方がいらっしゃいますが、しかし今から悔い改めて従う中で、すべては益となってきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天のさん、お一人お一人のカード精神に触れ、癒しを行い、会を行ってください。イエスキリストの皆によって目指す、お一人お一人のカード精神から病の霊を去れ。イエスキリストの皆によって目指す、お一人お一人のカード精神から病を去れ。イエスキリストの皆によって、お一人お一人のカード精神を目指す、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。歯茎が悪い方で入れ歯にするように言われている方がいらっしゃいましたけど、癒されました。鼻と喉がちょっと悪い方が癒されました。心臓が悪い方が癒されました。 イエス・キリストの御名によってお一人お一人の稼働精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アメン。はい、どうぞお座りください。報告をいたします。明日から、九州聖火が行われますので、お祈りください。12月24日、コロゴスペルが行われます。いつもより半分しか入れないので、どうぞ、行きたい人は早めに申し込んでください。今日は、東京カリスマ礼拝です。お間違いありませんように。6時からかな。白馬スネルゴイキャンプが3月3日行われます。申し込みが始まっています。ぜひいらっしゃってください。癒しの習慣は今週の土曜日ですね。はい、いろんな方を連れていらっしゃってください。感謝の戦式とか4時半から。はい。あ、これは礼拝後の。何かありますか？
2021年3月3日から3月5日の日程で白馬スネルゴイキャンプが行われます。このキャンプはどなたでもご参加いただけます。北アルプスの天然雪 100% のパウダースノーが大人気のスキー場があるヨーロッパ風リゾートホテルでの朝夕の聖会、御霊の賜物実践集中講座、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、各種セミナー、スキースノーボードなど皆様に楽しんでいただける充実したプログラムとなっております。お早めのお申し込みをお待ちしています。インターネットからもお申し込みができます。東京アンテオケ教会の方で手渡しでの申し込み受付は、小畑伝道師、樋口伝道師、早川伝道師、王の姉に申し込み書をお渡しください。参加登録費は、お振り込みをお願いいたします。なお、コロナウイルス感染防止の対応のため、通常とは異なる場合もありますので、白馬スネルゴイキャンプのウェブサイトをご覧ください。白馬クリスチャンフィルムフェスティバルの募集を開始します。応募締め切りは、2021年1月31日となります。詳しい内容は、白馬スネルゴイキャンプのウェブサイトにてご確認をお願いいたします。白馬スネルゴイキャンプの東京アンテオケ協会全発着ホテル直行のバスについてご案内いたします。3月3日水曜日出発の1号車と2号車合わせて60名の場合の金額は大人往復9400円大人片道5600円子供往復5600円子供片道3400円人数によって金額が変わりますのでご了承ください。3密対策のため、バス1台、30名様乗車を予定しております。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしております。12月12日土曜日6時半から、教会会堂で癒しの集いが持たれます。オンラインでも、保存版でも、ご覧になることができます。心ゴスペルが近づいていますね。ペッパーにも、出演依頼が来ないかと首を長くして待っている今日この頃です。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。